ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、はい、抜き差しならないとです。
はい、
4月の29日になりましたね。
もう4月も終わりですね。ね、
今日が、4月の、23、
我々今23
だね、
はい、
だからそのノックアウトステージザセカンドですよね、
はいはい、
もう決勝8組が決まりまして、で今日現在でこの配信現在では組み合わせも決定してるんだろうね。
おお、なるほどね。
我々の今の現段階ではまだ組み合わせまでは決まってないという段階ですが、知らない方もいると思いますね。8枠いきますよ。タモンズでしょ、半次郎、七曲がり、金属バット、ザパンチ、タイムマシーン3号、楽天速、ラフ次元というね、この8組になりました。
これだから全国大会経験してるのは4組かな。
全国大会ってなんだよ。
全国大会、
去年の大会のことかな。
いや、あの、M1 とかさ、
そういうの全部。それをお前は全国大会って言
うの。全国大会決勝っていうの、まあザパンチ、タイムマシーン、楽天速、金属バットかな。
吉本が6組っていいのかな。
タモンズと七曲がり、
まあ半次郎とタイムマシン3号以外と考えた方がいいね。
ああ、
やっぱ6対2ぐらいになるね。
多いからね。
いや我々的にはどう、ザパンチ同期ですから
言ってほしいね。
我々と同じ日に予選で、めちゃくちゃ受けてた。
めちゃくちゃ受けてたな。
ザパンチの笑いには正直かなわなかった。そういえばザパンチやっぱ行ってたし、我々やっぱ落ちてた。
頑張ってほしいよね。
頑張ってほしい。だって、本当のザ・セカンドじゃ、あいつらも。
そうね。
言ったらやっぱ M1 でちょっとこう、出たは出たけど、みたいな。死んでーみたいな、当時はね、ネタでさ、何死んでってみたいな。ちょっと炎上しちゃってさ、そういうネタなのにさ、そこが面白い点であったんだけど、そこをそう言われちゃったらもうダメだみたいな。ほんでちょっとなんか出れなくなっちゃってみたいな、何年も経てさ、虎視眈々とやっぱりしたためてたね。ずっと面白かったけどね。
面白いんだよ。
これが花開いたよ。爆発力あるからね今。敵はでもどう、タイムマシン3号やっぱ強いんじゃない。
いや、タイムマシン3号とパンチだったら、あのパンチに有利に働くんじゃない。
同じようなタイプじゃん、そのやっぱ、万人受けというかさ、
ボケ数はでも
受けるよ。やっぱ2組とも
受けるけど、なんだろうな、反感びいき的にさ、タイムマシンもう売れてんじゃん。
そういう意味ではね、
そういう意味ではパンチ に、ね、
同じような笑いだったら、
ザ・
パンチに勝たしてやろうよが働く可能性はあるよね。
あるある。
楽天速も仕上がってるね、点数的に。
そうね、
あとタモンズと金属バットあたりも点数的には高い。
タモンズなんか あれだよね、去年もここまで、去年はグランこれまでは行ったよね。
行ってた行ってた
行ってた、ね、
で結構受けてもいたし、
だけど
去年はやられたぐらいの、
あれだよね、囲碁将棋の流れで行けた大宮セブンの
と思ったけど、やっぱこう見ると実力だよね。
そうね。
いやー、これどうなるんでしょうね。面白いメンツが集まったと思います。
半次郎なんかさ、あれしゃもじっていうコンビだったんだね。
しゃもじを、まあ、聞いたことあるけど知らない。
日曜チャップリンでさ、
あ、
うん、
あ
出てたよ、なんか
出てた、
なんか一緒になった、ね、面白かった、面白かった、
うん、
やっぱ実力者ぞろいですよ、
うん、
ね。すいません、藤田さんの一押し母心負けてしまいました。
いや一押しではないです、知らないですよ。そんな知らない人たちですから
、なん福島県の、違う富山県、
富山県の、
ね、県知、県議会議員ね。えいやー楽しみですけれども、どういう組み合わせになったのか皆さん知ってるんでしょうから
ね、
さらにこう予想も膨らむんじゃないでしょうか。我々はザパンチ押しで行かせてくださいね。え、同期花開いてほしいなって
頑張ってほしいですね、
思っておりますよ、ね、え、そしてそして、
はい、
藤田さん、あのこの何でしょう、フリートーク案で、
はい、
何ですか、ゴルフ際対戦スタートしましたねみたいな、
はい、
石川さんにね本番前言われて、何ですかそれみたいに言ってましたけど、私のこれ新番組ですから、藤田さん、
え、
ゴルフ、ゴルフの
レギュラー番組、
レギュラー番組ですよ、清水愛理ちゃんとね、
ああ清水愛理ちゃんね、
清水愛理ちゃん、ゴルフすんのって言ったら、しません、
しないで言ってんの、すごい
すごいよ、だってその枠にさ入りたいゴルフ、
いっぱいいるよ
女子っていうの、
うん、
インフルエンサーゴルフ女子みたいな子、うん、いっぱいいるのに、
並木ちゃんとかもそうでしょ、
何にもやったことない清水愛ちゃんが決まってんだから、
まあ面白いからね、愛理ちゃん
面白いね、やっぱりね、ダントツで知ったかぶるんだよ、知らねえくせに、
はい、
ゴルフを知ったかぶるっていうキャラで来やがってさ、
面白いね、叩かれるのも全然もう辞さない感じ、
俺がこうなんつうのかな、胸掘り掘り追求しようとするとさ、しかとするっていうキャラで来てさ
すごいね、めちゃくちゃ面白いじゃん、
面白いキャラ編み出し、
面白い番組になる、
シカトかよって終わるんだけどさ、毎回都合悪くなったらシカトすんだよ、
面白い番組だね、見てみたら、
うん、で石井亮介プロっていう、それティーチングプロで、
はいはい、
まあクラブのなんていうんですかな、そのシダル TV みたいな新しいクラブが出るたびに、うん、それを指導して、あ、こういう球筋出ますよみたいな、やっぱギア好きなそのゴルフ視聴者多いから、
うん、
ああこういう傾向があるのかって、その石井さんの見るっていうので一躍有名な人なんだけど、その方がね忙しすぎて、俺もまあ忙しくて、その石井さんと俺のスケジュールが合わなくて伸び伸びになってたんですよ、最初のロケがね、石井さんすげえ忙しいらしいですねって言ったら、やっぱそのやっぱフリーでやってるらしいんだよね、そういうなんだよ、そのマネージメントとかつけずに、
あ、だからもう先々でこう、うん、自分で入れちゃうんだ、
もうレッスンとか基本レッスンなんだって、自分が行きたい場所をこの期間名古屋行こうっつったら、名古屋でこの期間行きますっていう、名古屋だったら名古屋のグループラインっていうのがあって、
名古屋に5日間とか、
そうそうそう、それが50から100人ぐらいその各組織にグループラインでいて、この日行きますよっつったら、もう順番にバーって埋まっていくんだって、ほんで1時間マンツーマンで1万円とか分かんないけど、そういうので、
うん、
それがだから本当収入としてさ、もうだから
すごいね、
すごいよ、ほんで、あ、それ忙しいですね、でも大変じゃないですかと、そんなマネージメント入れて、なんか変な人になんかね、変なトラブルとかで、ね、厄介なことになっちゃっても、
や
っぱ自分で解決しなきゃいけないわけですよねっつって、大変じゃないですか、いやでもそういう変な人がいても結局教えてるのはこっちで、やっぱりその変な意味じゃなく上下関係で言ったらこっちが上なんで、立場的には上なんで、まあその時点でもうこっちで門前払いすればいいだけなんで、じゃあもう一回もそのなんか
トラブル
っていうか、そのなんだこいつっていなかったですかっつったら、あ、一人いましたねってなって、うん、どんな人だったんですかっつったら、ラウンドレッスンしてて、
ああもうだからコース出て、
そうそう、コースに4人ぐらいで一緒に、その見ず知らずの4人が集まって、石井さんがついて、それぞれコース回りながら、
たまにいるね、
やってんじゃん、
うん、やってんね、
そのレッスンのティーチングはさ、打ってなくてさ、
打ってなくてね、
ここはこういう風にして一回打ってみて、あ、ミスしちゃいましたね、これね、こうやって打った方がいいですよみたいなやってるじゃん、あれやってたんだって。そしたら一人ね、全然うまくいかなかった人がいるらしくてさ、まあ石井さんがこう打った方がいいですよって言って、やってくださいっつってやっても、それもちょっとミスしたりってのはちょっと続いてたら、
ムカついちゃってた
んだ、なんかもうなんかうまくいかねえなってなって、 ちょ帰りますわみたいになって、カートですよ、カートってもうみんなで乗ってるカートじゃん、うん、一人で乗って帰っちゃった。
あれ今日あれがやばいね、ゴルフバッグも
ゴルフバッグとかみんな積んでるじゃん、ちょっと何してんすかって言っても、ブーンって、うん、その自走式のやつで U ターンして行っちゃって、ってなってみんなもう面食らっちゃって、開いた口が塞がらないってこのことだって身をもって痛感したらしいんだけど、ほんと塞がんなかったなんて、うん、でどうしましょうってなって、皆さんクラブありますって言ったら、ちょうどウェッジだけ持ってましたとか、うん、パターと7番だけ一応持ってましたとか、あじゃあそれだけ持って細々と行きますかみたいな、歩きで、
いやいやいや、
そっから歩きで
電話しろよ受付に電話しろって、
ずーっと行ってね、なんとかハーフ歩いて行ってね、飛ばし飛ばし行ったと思うよそれはもちろん。
いやすげえ距離だよ、
すごい距離やって、で昼食会場行ったらいて、なんか待ってて、すいませんでしたみたいな、いやいやすいませんでしたじゃねえよと、
金払う、
多分頭が冷えたんだろうね、
うん、冷静になってね、
カーってなってそういう行動しちゃったけど、やっべえことしちゃったってなって、
すぐ戻ってこいよ、
でずっとそこで待ってたってことなんだけど、いやいや本当こんなこと本当あの無理なんでと、
二度と
やもう本当にあなたとはもう無理ですって、そこで門前払いしたっていう話なんだけど、いややっぱその瞬時の方の瞬間湯沸かし器ってやっぱ怖えなと、うん、やっぱその時俺聞きながらちょっとお前がよぎっちゃってたから一瞬のそのさ紅葉、うん、たまにあるわけじゃん、そこまでのさ、さすがにそんなことしないけどさ、打ちなりともカーってなった時のもう見境のなさ、うん、後先の考えない、うん、性質、ちょっと怖いなっていうね、
まあいっかって思えないやつね
どうにでもなれみたいな、うん、その時はね、後で反省するくせにさ、うん、怖いな、アンガーなんつうのマネジメントだっけ、うん、それ大切だなっていうね、
最近でもちょっとねすごいそこら辺は気をつけ
て、まあ確かにね、
いろいろ気をつけるようにしてる、うもうもうこ年も年だし怖えなって思う、
そうだね、
長生きしたいなって思って、
うーん全然長くて、まあちょっと前のそのゴルフでもさ、あのお前の好きなカード、富士山が持ってくるカードがあるんですよ、いろんなゴールラウンドしながら、なんかペナルティーカードっていうのがあって、その木とかあるじゃないですか、林の木にカコンって当たったら木のカードがあって、その木のカードが
もらってね
渡されるんですよ、で、それでもその時渡されただけでそれは1枚しかないんで、その後にカーンって当たった人にまたこうなすりつけれるんですよ、こうなすりつけてくるんですよ、でそれ木だけじゃなくて、まあいろいろスリーパッドとか
池ポチャとかね、
池パチョとかダブルパーとかいろんな要素のカードがある中
で、それを負けた人がこう、うん、ご飯をあの出すとか、
ね、そうそうそういう風な感じでやってるんですけど、なんか一気に藤田が4枚ぐらいもらっちゃった時あったんですよあのハーフの最後で、
うん、
したらマジでなんかいやいや今の OK だろみたいな、まあ OK って OK パッドっつって、それ OK って周りの人が言ったらもう打たなくていいっていう、もう打っても入るだろっていう時 OK っつって、もう時間短縮のためにもうボール拾ってそのまま行っちゃうっていう言うんですけど、俺たちは OK の距離じゃないから OK とは言わなかったんですよ、だから藤ちゃんもなんだ OK じゃねえのかよみたいな感じで渋々打ったんですけど、それが外れたことによってスリーパットになるはなんか舐めってて、カップをちょっとこう舐めて軌道が変わるのも舐めっていうカードもあってスリーパット舐め、ダブルパーみたいな全部それの瞬間重なったら OK だっただろって言い出していやいや OK じゃないからあの OK 言わなかったし、で分かったから打ったわけでしょつって、いやでも OK の距離だろみたいな、とんでもねえ難癖つけてきて、いやうちこれはもうそんな怒んなよみたいな、そうしゃあねえじゃん OK の距離じゃないんだからさつって、はい4枚ねみたいな感じだったらめちゃくちゃその辺の草木をクラブで殴り倒してくれめちゃくちゃ怖かったっすよね、
めちゃくちゃ切れてたよね、
めちゃくちゃ切れてた、めちゃくちゃ切れてた マジで切れてて、
切れ倒して
た、ね、俺はちょっともう笑っちゃったけど、やっぱカブトっていうね、坂本って言われる寿司ボーイズの後輩がもうマジブルブル震えちゃってその道中に、その最後の最後で4枚バーンって藤田に行ったんですけど、その道中にもう木があったんですよ、藤田に。で、お前あの木藤田にちゃんと渡したのかつって、渡してないっすよ、渡してこいよって、無理っすよ
あんな、
おい、じゃどうすんだ、
増え倒してんの、
その木のカードつったら、いや僕が、じゃあこれは僕が木だったことにしますみたいな
ダメだよね
めちゃくちゃ切れ倒してたからね、
うん、
ああいうので
ダメだ、うん、
抑えるような何かをお前特効薬身につけないと、うん、ああいう時
ダメだよね、うん、
まあまあでも昼食の2品目3品目のデザートの杏仁豆腐食べてるぐらいにちゃんと謝ってくるんですけどね、それまで全然謝って、
お前たちもごめんなっつって
それまですげえ空気で食ってましたからね、うん、
いやそう、新番組といえばね、
はいはい、
あのまあ新番組ではないんですけど、うん、新チャンネルを
お
前に言われて俺やってますよ、
いや俺言われたっていうか、
まあまあやったら面白いんじゃんってお前が言ってたから、あいいかもしれないって言ってやってんのよ、まあ、
バイクのね、
バイクの
バイクのことや、なんかもうだから俺そんなバイク買ってからぐらいで始めるのかなと思ったら、もう始めてて、
いやまだあのだからため撮りしてんのよ、
ああなるほどね、
そうそう
なんだろうな、すごいよね、
面白い、
いろんなそのバイクに通じてる人をそのなんでしょう、引っ張り出してきてるというか、そのグループラインとかいろんなグループライン、俺たち、俺も藤田も入ってるグループラインの中でも、そのグループラインの一員にそういう あの人バイクの持ってたはず、ハーレー乗ってたなみたいになったら、やっぱ果敢に行って、はちょっと僕も今度見てみて、何々さんのその行きつけのバイクショップ
紹介してください
みたいな、その個人的に行けばいいのに、そのグループラインでその俺たちの目にさらされるところでね、やり取りして、だからやっぱ突っ込まざるを得ないというか、いやまず免許取れやみたいな、ま
あ、そういうパフォーマンスでもあんだよお前に
どんどん話が進んでるから、免許もねえくせに何やってんだっつって、最初に免許からだろって何回も突っ込んでるんですけど、
うん、
まあそういうのでもう買ったんですよね、バイク、彼もう免許も取って、
その話はしたんだ、
してないでしょ、
俺しますしてない、あれしてない
ね、
あ買ったの、うん、まあちょっとその知り合いのね人に、うん、がハーレー持ってて、で八王子のお店で買ったって言って、じゃあ一回見に行きますって言って、うん、
見に行くだけだと思ってたらさ、
で見に行ってたら欲しくなっちゃって買いました、うん、バイク買いました、俺
いくらだったんでしたっけ、
180万はい、免許まだです、
ね、いや免許からなんだよ、まあよくあるけどさ、うん、そういう話ね、まず買ってから免許とかあるけどさ、まあ、取ってからにしてくれよ、まだいろいろ見てから決めるとか言ってたくせに、もうなんか一発一中ぐらいのさ、
うん、
いやもういいのっつって、俺そんな簡単に決めてっつって、
めっちゃいいんだよあれ、かっこいいよ、う
ん、いいならいいけどさ、本当にもうこれを逃したらもう買われたら俺絶対後悔するし、ならいいんだけどさ、
いやあれ後悔するよ、分かんねえ
けど、この後バンバン、うわこれにすればよかった、あれにすればよかったなんていうのなんかありそうだしさ、お前
いや
って思って、
うん、
いいのって言ったけども、いやあれでいいよみたいな感じで、うん、でなんかね、袴っていう YouTube やってる寿司ボーイズの滝口をなんかカメラ回させてなんか撮ってんすよね、寿司ボーイズの空き時間でも、
今だからあのいろんな YouTube 見て、うん、まあ一人とカメラマンのこのやり取りが俺好きなのよ、う
ん、あお前が見てる上でね、
見てる上で、でそのカメラマンの人が突っ込んだりしてるのがすごい面白く、うん、いいコンビがいる
の、まあまあカメラマンの腕次第だからね、
そう腕次第なんだけど、
確かに
結構いいコンビのあの人たち多いのよ、
う
ん
うん、まあちょっと前でその安武みたいなね、
そう
サックだよね、
あとバン中村さんのところとかね、
あのカメラマンの人とかが、
はいはい、な
面白い
ね。カメラマンさんのなんか出してるね。
そうそう。
まあ、そういう意味でうちの寿司ボーイズは別にその1対1じゃないにしても、カメラマンスタイルの忍びさんがちょっとこう挟むテイストでいるけど、結構賛否だったよね、うちは。
そうそう、嫌われてる。
嫌われるか好かれるかだから。
そうそう。それ袴さんのやりとりすごいなんかいいなと思って。
そうだね、まあ、そんなに癖もないし、気の利いたコメントは添えれるしね。
で、あの、うち、俺のチャンネルは、もうあの、例えば近くにこう、緊急車両が通った時とか、一回止めるじゃん、普通。止めないのよ。
ん？どういうこと？
あと、音が入ったりすると聞こえづらい。
そのまま垂れ流すで。
止めないシステム取ってて。
まあ、いいんじゃないですか、そんなのは。
そう、そんなのでやってて、もう、だから、4本分ぐらい、もう。
いや、もう、バイクなんぞ、ほんと、彼の横にいたらもう、いろんな人と、もう最新の知識か分かんないけど、いろんななんかバイク用語繰り出してるな、お前、会話に。
そう。最新の知識。
ああ、なんか取り入れたんだろうな、このバイク用語みたいなの、うん、まあ、試すな。
試す。
すぐ、あたかもずっと僕この言葉使ってましたみたいな感じで。
うまいでしょ。
うまいでしょ。そういう競技じゃないのよ。
で、多分その、この短期間でこんだけ身につけたの選手権やったら俺結構すごいと思うよ。
あ、まあまあね、うん、やっぱのめり込むとね、
あ、一発じゃんっていう。
ただちょっと前ね、皆さん思い出してください。もうちょっと前新車買ったばっかなんですよ、彼ね。
車ね、
車で買ったじゃないですか。で、今日ね、ちょっとまあ案件の YouTube の案件で藤田の車を使ってちょっと PR 動画みたいな、まあ結局その中身はいたずらだったんですけどね、藤田に内緒で。で、それで一応 PR するために藤田の車じゃあ使おうかっていう車見たら、めちゃくちゃ傷だらけで。
ねえ。
おい、どうしたこれってなって。ぶつけちゃった。みたいな。直さねえの？うん、いいかな。
いや、お前直す。
お前バイク買うからってなんかもう車そんな感じかよっていうさ。直す。直す。なんかそういうところなんだよな、お前の。絶対バイクもそうなるやんっていうね。ちょっと前も車いいな、この車運転してからみんな乗せてくぜみたいなさ、寿司坊主のみんな1台でいいから、大村車出さなくていいから、俺の車あるからっつってさ、ウキウキして乗ってたくせにさ、なんかもうぶつけまくってて。
すげえ投げんだ、まあ。超でけえよ。
いらねえよ、それ買ったんだからさ。いや、ほんと怖いよ、お前のバイク。ブルブル震えてんぜ、そんな姿見てたら。
いや、バイク。
僕もそんな風になるんですか。
もう、また飽きられちゃうんですか。
まだ乗ってくれてもいないのに。
いや、でも。
なるよ、本当に。
行ってんすよ、教習所。
いや、だから、それ一番ブルブル震えてる人、もう一人知ってるんですけど、それはまあ、袴さんですよね。
はい、
竹口さんもブルブル震えてるんですよ。
あ、震えてます？
震えてるんですよ、その、大丈夫ですかねって
。興味なくなる。
僕も一応借り出されてましてと。うん、その、免許も、彼も取んの？なんか。
うん、取る、大型をね。
で、ハーレー、お前も買えよ、みたいな言われて。僕もまあ、別に欲しいっすけど、まあ、一応お金の問題もあります。でも、ローン組めるって言うんで、まあ、買いたいなと思ってるんですけど、でも、富士に、ちょっと、なんか飽きるんじゃないかなって怖くて、みたいな。まあ、その問題な、つって。まあ、だけど、それは正直、俺は、ツーリング3回と踏んでるよって言ってんだけどね。ツーリング3回ってもうあいつもういいかなって。酸いも甘いもさ、3回行けば多分大体わかるじゃんって。で、やっぱバイクって、その、イメージではね、ポカポカの陽気で、風切って、なんか天気も良くて景色も良くてみたいなイメージこうあって、最高だなーなんていうのあるけど、やっぱ実際、そういうのだけじゃない部分も絶対あるし、寒いだとか疲れるとか、
エンジンかかんない
とか、だからね、故障した、なんで汗だく、暑いとか、そういうのやっぱ見えちゃうと、あいつ多分やんねえんじゃねえかなですよねつって、あいつもブルブル震えてるよ。
そうね。
そうねじゃねえのよ。 そこでお前に強く否定してほしいんだって、そのだから怖くなって聞いたんだって、だこのラジオもね、なんかバイク買うよっていう話してるんですよね、ちょっとじゃあ僕聞いてみますって、それやっぱ聞いたと。めちゃくちゃもう本人も飽きるってもう豪語してるじゃないですか。なんすかあのスタンスつって。もう絶対飽きるじゃないですかつって。
で YouTube で、あんまりないじゃん、あの最終回がある YouTube って。
あるないよね、
カンってなるやつ。
確かにないよね、まあ、そのままフェードアウトというかね、カップル YouTuber だったら別れちゃったとか、
あと更新されないとか、
そのままね、
西成ハウス
雲の巣張っちゃう的 な, みたいなあるけど、カンすんのね、
カンするっていうの面白いかなと思って。長い間ありがとうございましたとか。
長くねえけどね、
長くないから
。おそらく
40回を迎えましたので終了ですって言って終わるっていうパターンも、
それは確かにあるのかもしれないけど、
面白いと思うんだよね。
見たことはないね。
いや終わったぞ YouTube って、終わる YouTube あるんだっていう
短編小説的に、
ね、みたいなね、面白いかなと思って。
面白いかなじゃねえのよ、お前はいいけどさ、もう燃え尽きてるんだからいいんだけどさ、その時燃えてさもういいかなっていうのはいいんだろうけどさ、それによって毎回こう担ぎ出されるやついるのよ。今回で言う滝よ、俺も担ぎ出されなったけど、もういやちょっと待ってよって、俺は今回はね一応
滝はじゃあ買わなきゃいいのかな。
いやでもあいつ自身も欲しいの欲しいのよ、だから別に乗るんですけどと、冬にはやめても乗るんですけど、でもやっぱなんか寂しいですよね、そんな。
そう寂しいっていうだけね、
手は言ってたよ、
でも感してたらいいじゃん、カンってなった16回ぐらいで。
まあそこをあのチャンネル自体をあの竹口にね譲り受けてもいいしね。
ああそうね。
そうね、じゃ
あ聞かせた
ら、ね、で2代目、
2代目、
2代目としてね
ゲストでね、
俺は卒業します、
面白いね、そのチャンネル
燃え尽きたんで、
チャンネル譲渡していくシステムね、
サンツーリングでもう分かったんで、欲しい人いたら、この晴れ欲しい人いたら。い
やそれはないのよ。それだってハーレーは手放さないよ。
あ、そうなんだ。あ、いつでも乗れるかね。
いや、いつでも乗れるっていうか、これ、うん、俺はもう聞いたのは、まあ、別にそんな目的では俺は違うけど、まあ中にはもう投資目的で買ってる人いるのが、免許ない
けど、まあまあまあ、資産ね、
資産で、で例えば俺が買ったやつこれ10年乗ったら倍とかになってるんだって、
なるものもあるってことでしょ。
いや、あの、
なるもの、時計と一緒よ。全部が全部なるわけじゃない。
全部が全部っていうか、
全部が全部なってたらもうあれだから。
あのエンジンなの要は。で、
古いエンジンもうね、もうない、そうそう、作ってない。
今俺のは4代目のエンジンなのね。4、5、6、7、今7代目か8代目。だから4代目で、今俺のがようやくヴィンテージと言われるかどうかぐらいの瀬戸際なんだって。
まだヴィンテージじゃないと。
まあ、ヴィンテージっていう人もいるし、
立ち方が決まってんだ。もうこの何年だったらヴィンテージだよっていう決まってんだ。
明確には決まってないんだけど、まあなんとなくで、まあ大体1970年代のやつはもうヴィンテージって言われてんのよ。1個前のね、俺は88年だから、それはまだヴィンテージになってない
。88年、なるほどね、マー君世代ね、
だから2024じゃ、2030とかになったらこれヴィンテージなんじゃないのかなとか言われてて、で今これ初代のやつなんて1000万すんだぜ。
まあそれはだからもう初代って、だってもう初代だろ、
初代
の、もう数もめちゃくちゃ少ないわけじゃん。数が少ないってことだと思うよ。
そうそうそうそう。で、俺
いっぱい、別に月が経とうがさ、いっぱいあればさ、そうやっぱ価値はそんなにつかなくなっちゃうだろうからさ。
そうだけど今のも俺のももうちょっと上がってんだよ。
値が。まあだからどんどんやっぱ壊れちゃったら終わりだもんね。
そう。
壊れない限りだから壊れるものもあるからどんどん減ってくっていうことでしょ。
初代乗ってる人とかいるの？
メンテナンスし続けてちゃんとあれしとけばってことでしょ？
そうそうそう。
やる？そんなの。
いや俺はできないよ。
何なんだよ。
メンテナンスはそんなにバイク詳しくないし。
そういうことしないとだって。い
やもちろんするよ、だから
やっぱり
あのバイク
安くなっちゃうわけでしょ？その
メンテナンスって、あ俺がやるわけじゃないよ。出すよ。
オーバーホール的に、
うん、出し、いや、メンテナンスしてくださいっつって言うよ、うん、それは。
まあまあ自分でできないからな。
自分ではできないけど、ちょっとでも早く、楽しみなんだよな。
まあそれは乗って、まあ、免許取るまでは飽きないだろうし、最初絶対乗るのは絶対ウキウキだろうし、だから俺は3回と踏んじゃってんだけど、3回じゃなくて5回かもしれないし、
まあ、1個の1回目の、
また1回でもういっかなってなっちゃう可能性も俺はなきにしもあらずかなって踏んでるし、
1回目のツーリングはもう考えてあんのよ、場所、うん、もうボケにしようと思ってるから、
うん
うん、
どこ、
あの日比谷公園を4周
言うんかい、もう
4周するっていう、
もうボケ言っちゃってんじゃんここで。
皇居とかだと怒られるかなと思って、
うん、皇居の周りだって別にね、あれでしょ、別にいいわけじゃん、マラソンコースみたいになってるわけだから、別に、うん、別に内堀、内堀だから、
内堀通りを4周するだけ、
うん、それ怒られないじゃん、
うんうん、でもなんか皇居っていうと音うるさいとかでクレームきそうじゃん、あ、まあまあ、あの、うん、コメント欄はね、封鎖してるから、
うん、いや封鎖してるからってまだ上げてないでしょ、まだ
上げてないけど
封鎖する予定なの、
うん、誹謗中傷入れれないようにする。
なんで耳を重ねんだよそういうの、
やらない、うぜえことばっか言われる、やる気なくなるし。だから封鎖し、
それでそれでなんかアンガーマネジメントを鍛えろよお前、それ、
いい一切見ないっていうのが俺一番いいから。
まあね、
こんなこと言
って書きてえっていう人もいるじゃん、でも書けるから見るって人もいるじゃん、
いい、そんなのは見ないでいいです、それで
もういいんだ、
いい、もう、うん、だから登録者数とかもゲボだったら笑っちゃうよね。それちょっと楽しみでしょ、
野球教みたいな、
そう
お前のオンライン、
うん、300人とかだったら面白くない、
石野が7000人だっけ、
7万人
7万人いると言われてるオンライン、
うん、
で1人1000円
1000円
お7000万かよ月みたいな、うん、俺もやろうっつってやって、うん、立ち上げて何人だったっけ、
23人。
お前なんだちょっと、お前金に目がくらんで、お前ダメだそんな、月
よく書いちゃね、
月謝上げちゃ、うん、いくらしたの、
500円。
っていうね、ノリができたあれでしょ、
ノリができた。YouTube やってんだってっつってね、
閉鎖したんだっけ。
閉鎖した、
閉鎖したね。その23人もその野球のお前が発信していくオンラインだけど、その入ってくれた23人がお前よりも詳しい23人、
全員俺より。
だからもう需要がないっていうね、
需要がない。
だから畳まざるを得なくなったんだよね。
そう。俺でもバイクチャンネルは、うん、あの本当に初心者のチャンネルだから、
うん、なるほど、だからあんま詳しくないけど、あ、バイクも確かに乗ってみたいなってちょっとでも思ったことがある人が、
そう、
見てくださいっていう人ね。
で俺が自分が困ったのよ、うん、そのあこれってどういう意味なんだとか、うん、もうハーレーのチャンネルとかいっぱい見てんだけど、バイクチャンネルを、
うんうん、
もうなんか当たり前のようにこう使ってる言葉とかあんのよ。
なるほどね。
でもう
そのいちいち説明しないというか、
うん、
もう知ってて当然だろっていうね。
そう、
うん、
でまあ初心者って言ってるけど、うん、まあある程度言って言ってる人なのよ。でも本当俺みたいな1の1のやついないのよ、
うん、
だからもう1の1もやったらそれなりに需要があるのかなと思って。
そうだね、
うん、
裾野広げるには。
そうそうそう、
うん
うん、
でもコメントはあの受け付けないから、
受け付けない。あインスタもやろうと思ってる。
お、あバイクインスタ。
そうそう、あチャンネルのインスタ。
おお、まあ、まあ皆さんぜひね、チャンネル立ち上がることは絶対立ち上がると思うんで、
一応ね、
さすが免許の途中で開けることはないと、
あないないない、
踏んでるんで、
ね、そこはないと思うね。一応ね5月を予定してるけど、チャンネル、まあ、6月になるかな。なんでかっていうと、この間チャンネルを立ち上げて、あの名前変えれるのよ、名前を変えるのね、まあ、俺のだから今、Google アカウントの名前のまんまになってたから、
うん、
名前変えようとして、うん、チャンネルの、
うん、
そしたら失敗しちゃって、
うん、
あれ14日間に、うん、あの2回しか変えれないで、
うん、
これ3回変えようとしちゃって、うん、変な名前になっちゃったまんまになってるから元に戻せなくなっちゃったね。
やだやけどさ、そんなお前のおっちょこちょエピソード、
うん、チャンネルの名前お前も登録してよ、う
ん、何がえおもろいの、
え
おもろいのそれ、
トータル藤田の、まあまあ、うん、Your Man
バイクメンっていうチャンネル名だから。
いやそんな別にそんな別にさ、うん、言い方とかは別に各々だからさ、ヨーメンとかって言ってるけど別に。
いやオフィシャルで、うん、オフィシャルだと
読むヨーメンバイクメンみたいな感じで読まれちゃうから。
まあ別にいいけど、うん、ほんとオフィシャルは、うん、ヨーメンバイクメン。
だせな。
うん、それあの。こう画面切り替わるところとかでそれが出てくるから、
あよくある
静止画でね、
よくある
4面
なんかバイビーアタックオンみたいな、
アタックオンみたいな、うんうん、
まあ皆さんね楽しそんなのもちょっと頭の片隅に置いといてあげてください、うん、さあそれではそろそろ行ってみましょう、オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2、トータルテンボス大村智弘です。
藤田健介です。
早速メールを紹介いたしましょう。あ、え、全国のバイク好きからメールが来てるん
で、うわ嬉しい、
マジか、多いだろうしね、
いやありがたい。
福島県のペンネームおっぱおっさん、さっきの抜き差しを聞いてると、はい、藤田さんがロン毛にするのをきっかけにバイクに興味を持ったとのことですが、
はい、
私も去年の暮れぐらいからバイクに興味が出ており、
お
暖かくなってきたので教習所に通おうと思っております、
はいはい、
藤田さんはハーレーに乗る予定のようですが、自分は中型に乗りたくて、昔キムタクが乗っていた TW ですね、
あ TW ね、
乗りたいと。自分は坊主頭ですが、あの頃のキムタクといえばロン毛の象徴みたいな人ですよね、
はいはい、
藤田さんが免許取得の暁にはゴルフの抜き差しコンペとともに抜き差しライダーの集いも開催、
いいねそれは、
私の免許取得のモチベーションになるのでよろしくお願いいたします。
そのだからリスナーのところに会いに行くっていうのもありだよね、
あお前がね、
俺がね、
はいはい、
うん、バイクで、うん、木村さんもあのハーレー乗ってるんですよ、
あキムタクさん、
工藤静香さんも乗ってて、
夫婦で
そうスポーツタイプ、
あ永瀬くんも乗ってるし、
永瀬くんはもうあのかっこいい、
ハーレー乗ってる芸能人の人が多いよね、
あの高田純次さんがさ、うん、2台乗ってるんだって、
はあ、
意外なの、しかもその初期ショベルとか、
まあでも似合うね、
そう、
あ
結構あそうなんだっていう人いる、
似合うね、
うん、
そサロさんニャホニャホからも来てますよ、
はい、
先日の抜き差しで藤田さんが大型バイクの免許を取りたいと話していましたが、実は私の夫がバイクオタクなので、その回の抜き差しを初めて夫と2人で聞きました、
うん、
夫は大型免許を持っていて今は BMW のバイクに乗っているので、
BM ね、はいはいはい、
いつかはハーレーに乗りたいと言っています、
はいはい、
ハーレーは男のロマンなんですね、
うん、
私も4月から中型免許を取るために収容所に通っているところなので、いつか開催されるであろう抜き差しツーリングにはぜひ夫婦です、
あいいいい、ぜひぜひ行こう行こう、
さすがにほやほ、どうかどうか藤田さんのバイク熱が冷めませんよ、
うん、ちょっとそこはね、分かってますね、
そこはそこだけなんですよ本当にね、
そこだよね、
まあ、もうだってあれだけちょっと前はね、まあ、新車の車もそうなんですけど、ラーメン作り、ラーメン作り、ラーメン作りでも言ってたんですよ、で月一でねラーメンを作ってて、今月ちょっとねいろんなことが重なってでラーメンちょっとできねえかもなって、俺がちょっと一応こうスケジュールのやりくりをしてるんですけど、藤ちゃんでもあいつラーメンなハマってるしな、怒るかなと思いながら、藤ちゃんあれ今月ちょっとラーメンなしでいいかな、いいよおいなんでそのいいよの感じ、別にいいよもうみたいな感じの、
別にいいよもうじゃなくていやもうなんか一周しちゃってるじゃん
いやいいな、まあ1年は続いたのかな、でも
だまあまあ全然、うん、まあもう何かある程度作れるなっていうのができちゃってるからね、
いやそういうもんじゃないじゃん、まあ、まあ本来は、うん、それでもずっと追求していくのがまあ趣味である、
次なんだっけやるの
あれであり、いや何かのご当地、
ご当地、
いや和歌山、徳島、
徳島だ、
甘い、
うん、徳島なんだ、いやちゃんぽん作ろうかなっていうのもあるのよ今度
いいよけど、とりあえず徳島って今回次はね、そうそう言ってるわけだから、うん、なんだよ徳島、もう俺
すげえ練ってたのによ、スープ作りみたいな来ると思ったら、よー、
うん、いやでもあれだよ、俺別荘とかすごい楽しみ、楽しみだよ別荘とか、毎回楽しいよ。
まあね、別荘はだからそれはまあさ、うん、仮にお前がもう飽きようものでもさ、俺とか他の、ま、仲間がいるから、うん、お前のここどっかで別荘がもう別荘いいかなってなったとしてもさ、そのあみんながやる気だ、やべやべってなるきっかけがあるけどさ、やっぱバイクとかはその役割がないから、やっぱお前の中だけで何とでもなるじゃん。ラーメンもお前が長だから、
なんだろう、ローテーションで回してきゃいいのかな、バイクラーメンなんかみたいな。
だからその時点でそのもう飽きるやんもうね、さっき石川さんも言ってたけどさ、もうバイク倒した瞬間に飽きるんじゃないですかって言って
た。倒
したらガーンってもう、
でもこの間だから
表だろあれだって
表この間
倒したらすげえ、一人で持ち上げれるのあれ、
やった、その起こし方の練習やって、
でもやっぱ一回倒しちゃったらもう傷がつくわけでしょ、どっかしらに。
まあね、うん、
ダメだってなっても、
いや俺でも傷は味だと思ってるから大丈夫よ、
まあ、そもそもね、うん、新車というかまああれじゃないしね、うん、中古で買っててカスタムされたやつでしょ。
そう、
うん、
この間初めて教習所行って、そのあの同じ日に一番最初の、うん、やった人が俺ともう一人いて、うん、30後半ぐらいの人かな、うん、話しかけられてさ、うん、友達みたいになっちゃって頑張りましょうね
って。それはまあまあなる、うん、なるよね、ああいう空気は、うん、車なんかよりもやっぱ気温ね、やっぱもう、うん、外っていうかさ、
うん、
あらわになってるわけだからさ、話しかけやすい空気だった。確かに
藤田さんですよねって言われて、うん、でバイク、
うん、
あそうなんですよ、うん、
今中面取ってたっけ、中型、
中面、中型、
うん、
次は大型、
うん、なるほど。まずそのそうか、倒した起こし方とか、
起こし方、
あそうそう、やったやった、
そう足を、
でもそんなのあれだろ、まだまだ軽い方のやつだもんな。
まあまだ400だね、
それがもうね、うん、お前が買ったやつで どんかなの。
俺1300
いきなり1300
乗るよ。でもあれだもんね、うん、あの半クラとかやって、
うんうん、
すごい気持ちいいねバイク。
そうだね、
楽しいのよ。
でもなんかね、スラロームとかでやっぱね、結構なんだろう、差が出てくるんだよね。同じやっぱその一緒に始めたやつでも、うん、あいつまだスラロームやってるみたいな出てくるんだよ全然うまくなれないあいつみたいなやつ。
俺なんか比較的うまいみたいで、
うん、
そのまあ半クラなんだけど、
うん、
最初
半クラがうまい、まあまあ
半クラから
まあそれをね、加減が難しかったりするからね、
こういくのが、
うん、
ちょっとあの藤田さん後ろに行って回ってくださいって言って、うん、で前にその一緒に行った人がいて、うん、でその人つきっきりだったの、
うん、
その教官が、
うん、
で俺はちょっとある程度こうほったらかしではないけど、
うん、
じゃあ藤田さんどうぞみたいな、うん、あこれ俺ちょっとできてるから、
うん、
俺はフリーに されてるなってちょっとあいいじゃんいいじゃんって
ご満悦してんじゃねえ、
才能があんのかななんつってライダーとして
ねえ、始まってるということですね。続いてこれですね、ペンネームクニさん、彼これ25年前まで遡りますが、はい、私はハーレー乗りの友達の影響で、
はいはい、
ハーレーを買いました。
お25年前、最初
は当時現行のエボリューション、
エボ、俺と一緒だ。
その1年後にリジットショベル、
うわリジットのショベル、
いいの
すご
いのそんなその上げ方いいの。
リジットっていうのはもうほんとヴィンテージスタイルで、あのサスペンションが、後ろのリアのサスペンションがないんですよ。
あの何、ね、椅子、あのサドルがちょっと浮いてるやつ。
いやそれはみんな浮いてんだけど、
全部浮いてんのあれ。
全部浮いてたり浮いてないのもあるんだけど、
浮いてないのあるでしょ。
あのそれは別にリジットじゃなくて、あのほんとバネがないから。
あれ浮いてるのってカスタムなの。
あれカスタム、
あやっぱそういうカスタム、
あそういうのも、そういうカスタムっていうかスタイルがあるのかな、うん、まあそんなに詳しくない、
多いよね、あの
そうそうバネが入っててね、スプリングの、
う
ん、
そうそうそう、
でリジットっていうのはあのだから段差があるとめっちゃドーンって直に衝撃が来るんだよ。だけどすごい三角形で 美しいフレームなのね。最初の頃のハーレーのフレームって全部リジットなのよ。その
でも
ファーストの
それはだから快適さ度外視ってことでしょ。
度外視。ただヴィンテージっていうのはやっぱこのリジットの なんだろうね。
あ、まあ、これもそれはもう本当ロマンとか、ロマン、
もう
男の何だ。そこは俺正直だ、共感がないというかさ、う
ん、俺もないのよ。
そこはないの。
そ、俺は別にだからリジット
もいたってなるわけでしょ。
ケツいたみたいになるから、いやそこはまだ分かんないよ。最終的にそういう風になるかもしれないけど、まあ俺も資料初心者だから、まず最初は快適に乗れるようなやつがいいなと思ってい
やそれでもエボ、
エボ、
それすげえわけだろ。エボ一応だってあのね350とか500とかは出たわけでしょ、そのハーレーでも。
ああ、うん、エンジンのね排気量でしょ。
排気量、うん、じゃその辺からでもいいわけじゃん。まず
いやエボも、うん、リジエボも、うん、そのショベルも、うん、排気量は一緒なの。
ああそうかそうか、
そうそう、排気量の大きさじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、要はその、ロッカーなんとかっ て上の、うん、エンジンの上の形が、うん、その一番初期がナックルって拳みたいな形でナックルヘッドっていうの、うん、
はいはいはい、それが最初なんだ。
そうそう最初
で、ショベルはショベルの
そのショベルみたいな形になってるんですよ。俺エボリューションっていうのはその次のエボリューション型っていうのになって、でこのエボリューションっていうのはそのショベルとエボリューションの後に出るツインカムっていうのがあるのね、
うん、
その両方の良さを持ってるって言われてるのね、
うん、
だからヴィンテージの良さと、うん、あの新しい近代的な良さも両方持ってるのがエボだって言われてるのね、
うんうんうん、
だから乗りやすさがすごいあるって言われてるんだけど、まあ、人によっては両方ない中途半端なエンジンっていう風に言う人もいる。
それはね、
そうそうそう、
良さがどっちつかずじゃねえかって、
そうそうそう、まあ、言う人はもう、
うん、なんかそんなの別にお前がそれでいいって
、俺は全然いいんだ、
いいわけだから。
ヴィンテージマウント取りっていうのもすごいいるらしいのね、
まあ、いるだろうな。
エボかよ、
俺のこそがもうとナンバーワンだろっていう人たちばっかりなわけだからさ。そう、
エボかよ、リジットじゃねえのかよとか、あと何オープンプライマリーってあんの、このクラッチの横のなんかベルトコンベアみたいなのがむき出しになってるのあんだって。でそれは俺それもいいなと思ったんだけど、かかととか削れちゃって危なかったりするっていうのがあるから、まだ慣れるまで怖いと思って、もういろんな
自分の、
そうだ、あの裾を巻き込んだりする、
自分のかかとを削るリスクを負いながらバイク乗るのよその人たちは。かかとだぜ、みんな大切だからね、かかと。
そう、あとケツ燃えるぐらい熱くなるとかあるんだってマフラーも。
まあそういうのは、まあ愛くるしいけどね、うん、そう、こうそこにさロマン求めてさ、これこそハーレ乗りだっていう、もうポリシーでやってるわけでしょ。
俺がね言われたのが、フィーチャーさん、例えばですよ、ツーリング行って、
うん、
山の中で、
うん、
エンジンが止まり、
はい、
で、
うん、
急遽 JAF とかレッカーを呼ぶ、うん、3時間待つ、う
ん、はい、
それこれもハーレーだよなって思えますかっつって、
うわお前の答えは
無理です
いやじゃあ
それがヴィンテージハーレーのこれも良さなんですよっつって、あ俺無理だな、それ
すごいな。
そうだから、エボリューションだとあんまりそういうのない、人なん
だな。
ナックルとかやっぱ相当そういうのが多いっつ
って無縁だな、ますます無縁になるな。
で、
んで、ハーレーを買おうとしている藤田さんにはお伝えできることは、外見もそうですがエンジン選びはより大事です。
そうだから、それがエボリューションだったりショベルだったりね。
私にとってハーレーの魅力は三拍子のエンジン音。
これ知ってる？
わかんない。三拍子、
馬のあのパカラッパカラッパカラッみたいな、
ほうほうほうほう、
ハーレーのエンジン音って三拍子なの。そのあ、ヴィンテージの方って三拍子なのね。
あ、ヴィンテージの方だけ。
今のだから、今ミルウォーキーっていうのとかが一番新しいやつなんだけど、それはうーんってキャブ車じゃないの。
お
ー、うん、インジェクションのやつ
で、ね、かっこいいけどね。
そう、それもかっこいいんだけど、うんうん、もうやっぱそのキャブ車の方はすごいの、ドゥーンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって
止まりそうなぐらいの動きだけど力強いマフラー音って書いてある、
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ ドドドドドドドドっていう、かっこいいのよその音が。
例えるならばエボ以降は行く直前の高速ピストン、ショベルはポルチオに打ち込むピストン運動ですと。はあ、それに気づかずに買った私はエボでは物足りず。なるほどね、すぐにショベルに乗り換える音だ。
音ね、
あ、細かいことを言うとエンジン腰下にあるフライホイールという部分がエボ以降はアルミ製、ショベル以前は鉄製だかららしいですと。エンジンの形式が変わるということは技術進化しており、よりパワーアップし壊れにくくなる改良といえますと。冬田さんも走ってるハーレーの音の違いにも耳を傾けてみてください。ちなみにショベルは、納品日にバイク屋さんから1キロ走ったところでギアが抜け落ち、即修理入院、その半年後に信号無視した車に突っ込まれバイクは廃車私は半年ほど入院しました。
うわ、
危うく右足がなくなるほどの骨折でしたが、今は普通に歩けてます。よかった。親にも会社にも止められ、事故以来ハーレーには乗っていませんが、子育てが終わったらカムバックしたい気持ちあります。すげえな。
だから
やっぱすごいな。バイク事故ダメ絶対って感じます。
いや、そりゃそうですよ。だからそのショベルも後期と前期とかがあって、もうやっぱそうやってすぐ止まっちゃうのもあるんですよ。いくら整備してもね、そういうもんなんだって。
まあそれに関してはね、この音とかは正直俺も分かるのよ。その分かるというか、そこに求めちゃう気持ちは、
良さが、
良さというか、うん、そうそう。だ、俺が乗ってる車もさ、まあ、ゲレンデでほら、うん、ディーゼル車で俺はもう一番あのリーズナブル、
うん、
やっぱり経済的にいいっていうことで、うん、まあゴルフも行くし、なんでハイオクなんかさ、すぐもう燃費も悪い、高い、もう頻繁、月何回、なんか週3回ガソリンスタンド行くぞみたいな、
うん、
あ、そんなもうお金持ちしか無理だから、俺はもうディーゼル車で買ったけどさ、音がやっぱもう全然違うわけよ。そこだけやっぱもう物足りないと。
あ、で俺調べ、ディーゼルだと？
そうよ、
うん、
調べてたらスピーカーがあるのよ、
うん、
マフラーの形したスピーカーを搭載するのよ、
うん、
そしたらもうまんまその G63 の、うん、エンジン音とか、それはもうアプリで、もう切ることもできるし、それを入れとけばもう常に G63 のエンジン音。
何それ、音楽として流すってこと？
音楽でもその、いや、だからもう自分の吹かしに応じてもう全部変わるから、まあ3、40万するんだけど
経済的じゃねえじゃん
燃費悪いよ。いや、俺もそれマジでどうしようと思って、いや、これででも63の音出せたら最高だな。
買えよ63。
いやすげえ高えからさ、そんなのよりはそういう方は安いわけで、経済的なわけだから。
経済的じゃないよ、何回ガソリン入れれるんだよ60回入れれるぞ、40回か。
何が？その
40万
別に、いやいや、ディーゼルだったら軽で別に月1回ぐらいですよ。
ああ、そう、
うん、
あ、じゃあまあ4年
全然違う、それは全然違うよ。うん、でそれ名古屋までね、
うん、
ちょっと行こうかなって今さ画策してます。
車で、
車で行って、そこでしかつけれないから、
お
その音をつけに
ちげえな
って、これバカでしょ俺もこれはバカだと思う、自分でもね。
俺は全然そんな気にしないけどね。
でもやっぱ音だなって、やっぱ
気にしだすと気にしちゃうよね、そういうのね。車
なんか乗っててさ楽しいじゃん、やっぱ音があった方が、うん、で住宅街はもちろん切って、
うん、
それやっぱ家でその常にそんな音だから、それで断念したってのもあるから。あ、
それは中用じゃなくて外用に出るの？
外だよ、も
ちろん。あ、外に、
うん、
あ、
まんまの音が。あ、
スピーカーがちょっと壊れちゃったら音しなくなっ
ちゃう。いや、もちろんアプリが壊れたり、スピーカー自体が壊れたらもちろんしないよ
充電がなくなったら
充電式じゃねえだろうけど、まあ一応それは、一応そういうクレームは今のところないとは言われてるけど
ね
一応聞いたけど。
名古屋までは、
うん、
あの俺この間春休み車で行ったじゃん、
まあ、3時間ぐらい。
いや、意外と余裕よ、
うん、
うん、あ、もう着いたって感じ。楽しいしね。
でそれつけたら帰り、それで行ける、帰れるわけだからさ。
まあね、
最高わけじゃん。
あのこれあもうテクニック的には、サービスエリア1時間に1回寄る、
うん、
と全然疲労感ない。
なるほどね。
名古屋までだったら、うん、もうだからこことこことここっていうの決まっ、なんとなく俺が決めてあんの、決めたのよ。
なるほどね。よ、ま、夜寄らないサービスエリアね。そ
う、まず海老名寄って、うん、次が、うん、駿河湾沼津、う
ん、あ新東名ね、
新東名、
うん、
でその次が浜松かな。
一気に、一気に行くね。
一気に、うん、でそれが大体1時間10分とか1時間半ぐらいで行ける、
うん、
でそんぐらい寄ってると、うん、まだ行けんなみたいになるんだよ。
そんなことはもうあっという間だね、
う
ん、
もうあっという間に、
うん、
あもう名古屋着いたみたいな。
わかりました。じゃあね、そんな感じでやっぱアホだな男はっていうところ、
まあね、
ところですね。
えっと
バイク好きの方からもメール待ってますと。
あそうですね、
ね、
もうハーレーに限らずね、バイク好きの方皆さんお願いします。
番組のメールアドレスはこちらです。
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、初石柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
どうも、銀シャリの橋本です。
うなぎです。
オールナイトニッポンポッドキャスト銀シャリのおとぎ話、これどんな番組なんでしょうか。
我々が思ったことを喋る通常会やゲストを招いて世の不条理について討論したり、マニアックお笑いクイズで盛り上がる回もあるいい番組です。
日本放送のポッドキャストステーションで配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ今月4月は、ペンネームファールグラウンドシティが送ってきてくれましたステンレスの遊び模様に乗せてお送りしております。エンディングです。さあメール1通読ませてください。川崎市からペンネームインデイ。先日お二人が佐久間信之さんの YouTube で共演したニヘラチオさんのインスタグラムで朝日スーパードライの CM に3人で出演したことを知り、すぐにチェックし、おー、世間にトータルテンボスの良さが広がってきてるぞと嬉しくなりました。そして4月21日、私は数年前まで競馬にハマったものの最近全くやってなかったんですが、なんとなく久しぶりにやろうかなと思い、競馬中継を見ようとテレビをつけると番組表にトータルの文字が、
うん、
トータル、いやいや2人は日曜日の昼3時に見れる芸人じゃない、
うん、
何かの間違いだと思っていましたが、番組が始まるとそこにいたのはやはりあの二人でした、
ええ、
私はやばいやばいやばい、トータルが競馬番組にも出るようになったのかとテンション爆上がり、大村さんの筋肉がいいですよね騎手のという渾身のボケも、栗田さんの人気薄の本命馬も楽しませていただきました。ドイツ在住の兄にもすぐ連絡すると返信はザ・セカンド落ちても人気出るんだなと、今トータルテンボスに何が起きてるんですか。
まあこれもですね、
いやいや面白いこと言ってくれますけどね、
ありがたいですね、
うん、こうやって面白がってくれる人はね、
はい、
やっぱ刺さるんですけれども、これ結構競馬ファンには不評でしてね
炎上みたいなしてしまいました、
ね、炎上して
ボケまくるっていう、いらねえんだよボケとかって
ふざけすぎみたいな ねちょっとこう、まあ、我々としてはでも本当に競馬僕ら本当詳しくないですよってちゃんと大丈夫ですかって言った上で全然問題ないですってオファー受けて、だったらじゃあもう俺ららしく行こうかってことで、やっぱふざけまくるってことになっちゃったんですけどね。ちょっとやっぱ
ふざけまくるっていうかボケまくる、
そこまでふざけまくってないけどね、
ちゃんと予想もしてねやってたんですけど、そうそうそうそう、ある程度乗っ取ったんですけど、まあ競馬ファンの方からしたらはみ出してたっていう
面白くないっていうことだね、
まあ、なかったっていう
面白いボケだと思うんですけどね、その、まあ、まあ
ね、
いろいろ 10年ぶりですねみたいなね、そのみんなの競馬昔10年前にロケやってたんです
、そうそうそう、
でそこで岩田ジョッキーと仲良くなって岩田ジョッキーの家まで行ったことあるんですよみたいな話もした時も、うん、夜はみんなで馬の字になって寝てねみたいな、
川の字で寝ろよそこ俺いいボケだと思って、
いいし俺も
めちゃくちゃいいボケだと思う、
ね、
うん、
でも
つまんねえ、
面白く
ない、面白くないまあまあそれ人それぞれです、
ね、言われちゃったらしゃあない ね、まあ、ねだって本当に面白くないと思ってるから書いてるんだろうし、
まあね、
その人たちにとっては、
うん、あ俺もだこれ面白くないなってもう世間一般が言うんだったら俺たちはもう無理だ、
無理、
うん、つまんない人たち
それはそ う、 もうやっぱそれが面白くないとされるなら、うん、俺たちはつまらない、
そう、うん、あダメだって、ね
さあということでこの番組では抜き差しリスナーからのメール待っております。今回お送りしたコーナー以外にも不倫の話、情けねえ、抜き差し世論調査のテーマ、当たり会などへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、
さよなら。
遊ばなきゃダメ、遊ばなきゃ。